本当に素晴らしい証し、感謝ですね。本当ご自分の弱さを出せたっていうのはすごい勝利だと思います。また中高生の賛美、皆さん心震えませんでしたか？私は震えました。すごいなって。ではですね、聖書開きましょう。詩編の第一編、今日からですねしばらく詩編に入ります。詩編の第一編を拝読をします。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。じゃあお祈りしたいと思います。ご臨在のイエス様、本当に猛暑が続いておりますけれども、このように涼しいところでまた共に集まって、またズームを通しても一緒に主を礼拝できることを心から感謝をします。また次世代の者たちがドイツに行って、本当に良い殻を破るような体験をされたこと、また本当に主を体験されたこと、その証にも皆をあがめます。またこの中にあって弱さを覚えていらっしゃる方々や、また試練の中にある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、どうぞそういう時にこそあなたを見上げることができるように聖霊の力を与えてください。この者の語る言葉をどうぞあなたが清めて御霊によって語らせてくださることを心からお願いをします。主に期待します。イエスキリストの皆によって、アメン。アメン。詩編っていうのはですね、150編あります。そして旧約聖書の中で、まあメインになるのはモーセの律法と預言書の書と諸書っていうんですけれども、その中のメインがこの詩編なんですね。この詩編っていうのは、まあダビデ王から始まってですね、今から3000年前、3000年間、ユダヤの民族の人々はですね、悲しむ、まあ喜びの時、悲しみの時、常にまあ神様に向けて、あげた祈りが書かれています。また祈りだけではなくて賛美であったり、その苦しい状況を訴える訴えであったり、また感謝であったり、一言で言うとこの詩編っていうのは、まあユダヤ人の信仰によってこの地上を歩んでいったユダヤ人の信条そのものなんですね。ですから私たちもイエス様を信じて、この時代、この日本において信仰が与えられて、天国に帰るまでの旅路っていうのはとても似てるんです。本当にこうイエス様を信じたら、はい、勝利勝利ハレルヤでは終わりません。むしろ神様を信じたのになぜこういうことが起きるのかっていうことが起こることが、まあ、聖書を見ればですね、全ての人の人生の中にそういうことが起こると書かれています。でも初代教会の、まあ、信者の方々もそうですし、何よりもイエス様の生涯を見ていくとですね、あらゆる場面で詩編の言葉が出てくるんですね。ということは、この詩編の言葉っていうものがイエス様にとってもとても信仰の励みになり、力となり、また予言となっていたっていうことなんですね。ですから皆さんが、まあここにありますように、本当に信仰を全うするためには、この詩編の150編すべてが必ずあなたを、まあ、励ましたり、助けたり、力を与えるものであるっていうことをまず覚えていただきたいと思います。で、聖書は最初の言葉がその、まあ、書簡全部の、まあ、意味を表すと言われてますけども、この詩編はですね、まあ、一言で言うと何が書かれているかっていうと、一節の、いかに幸いなことか。ヘブル語では、アシュレ、ハイーシュっていうんですけども、なんと幸いな人かって書かれてるんですね。で、これは、ま、すべての、ま、人間である私たちが願っていることです。たった一度の人生、いろんなことはあります。でも、本当に幸せだなって、幸いだなっていうことを、私たちは掴みたいと思っています。 そして、まあ、結論から言うとですね、一章と二章にその結論が書かれているんです。人間が幸いになる秘訣はですね、まあ、二節の、主の教え、これはトーラーですね、主の教えや主の戒めなどを、まあ、新改訳では喜びと書いてますけども、共同訳は愛し、神様の教えを愛することですよ。ということは、神様を愛することなんですね。神様を愛するから神様の教えが愛するようになるんです。これが一つです。そして二章の最後に、いかに幸いなことか。主を酒どころとする人はすべて。まあ実はこの詩篇の中には、メシア予言がかなり書かれていまして、やがてイエス・キリスト、やがて主が本当に私たちの王となって神の国がこの地上に実現するんだ。もちろん天国においてもそうですけども、このメシアである主、王である主を酒どころとする人、酒どころっていうのは、まあ、先ほどのね、ゆうなちゃんの証、感動しましたけど、まあ正直だなって、私には家と寝床があるね、寝るところがある。そこから出たくない。まあ私たちも本当に同じだと思います。しかし、まあ私たち苦しい時ですね、どこに逃げるか、まあ自分の思いに逃げるか、それとも主である御言葉に、主ご自身に逃げるかっていうのは選択なんですね。でもいつも私たちがメシアに逃げていく、イエス様に逃げることができるならば、その人は幸いだと言ってるんですね。で、これはですね、もう絵に描いた餅のように答えが分かってるんです。しかし、いかに幸いなことか、二節の主の教えを愛しって続かないところが、実はこれが人生なんですね。まあ、私たちはですね、まあ、私もこう、若い時代、こう、アルプスとか、登ってましたけども、3000メートル級の山登って、あ、いよいよ頂上だと思ったらですね、実はそこに谷があってですね、やっと1000メートル登ってきたのに、また1000メートル下って登っていかなければ頂上に着かないっていうことは、まあ、多々あったんですね。見えてるんです。分かってるんです。でもそこに行くためには、また谷間を下って苦労しなければならない。まあ、オリンピックの選手もそうかもしれません。一生懸命頑張ってきて、金メダルが目の前に見えるんだけども、見えるからといって、パッと掴めるもんではない。そこからが大変と言いますかね。聖書を見ていくと、神に逆らう者の計らいに従ってってことは、神様を信じない人が、まあ従わせないようにいろんな誘惑が来るよってことですね。罪のある者、要するに神様なんかいないっていう者を、その道にとどまらせようとする誘惑が来るよ。まあ傲慢な者、神様なんかいないと思ってますから、まあ聖書を信じても、信仰を持っても、教会に行っても何になるのという人たちと共に、まあ座らずって書いています。これを読んだ時何かっていうと、まあ世の中そのものなんですね。私たちが、クリスチャンが学校にいます。クリスチャンが職場にいます。そこでですね、素晴らしい信仰の先輩がいてですね、そういう時は祈ったらいいんだよ。まあ、例えば増田先生のようにですね、まあ、クリスチャンが、先生、一緒に問題があるから祈りましょうという職場はほぼないんです。それどころか信仰を持っていることや教会に行くことに対して馬鹿にされたり、文句を言う。何やってんの？それが現実です。そういう中にあって、信仰を持ち続けていくっていうことは、本当に簡単なことではないんですね。でも逆に言うならば、そこを通ることで初めて、主に逃げて主を体験していく、主の真実を体験していくっていうことが起きてくるんですね。ですから、まあ、簡単なことではないと思っていただきたいと思いますね。で、2節。これはですね、3節は絵が描いてますね。まあ、幸いな人っていうのは主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人なんですけれども、その人は流れのほとりに植えられた木。時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。まあ絵で見るとですね、まあ今の日本を見たらいいですね。もうこのカンカン照りの日照りで、水をやらなくても青々と茂ってる木もあれば、もう畑なんかね、植木鉢なんかそうですけれども、もう水をやらないとですね、ほぼ枯れてるという状況。何が違うのか。 それは根っこの部分がしっかりこう水脈って言いますか、水のあるところまで届いている木は、この猛暑であればあるほど甘い豊かな実を実らすことができるんですけれども、まあ普通に雨が降って普通の天気であるならば変わらない木であっても、この猛暑の時、試練の時に、まあどれだけ目に見えない神様との関係や根があるかっていうことが問われるわけですよね。で、先ほど、久しぶりに、賛美したでしょ？試練は辛いけ、昔よく歌ってましたね。キャンプなんかでね。その後何て書いてます？本当の自分に会えるって。まあ、要するにですね、まあ、皆さんが祝福されて、健康であり、お金持ちである時にインタビューして、あなたは幸せですか？はい、幸せです。神様を信じているのにこういうふうに祝福されましたと誰でも言うことができると思います。でも試練にあった時に、本当に外から見たら苦しい状況の時に、まあ出る自分っていうものが実は私たちは本当の自分なんですね。ですから逆に言うと、その試練や問題を通して本当の自分を知るし、逆に言うと試練や問題に合ってる人がなお神様を感謝してたり賛美をしてたり、本当に神様に従っている姿を見て人は救われてくるんですね。神の栄光を見てくるんですね。ですからちょっと質問をします。あなたにとって主の教え、まあトーラ、戒め、まあ神様の教え、イエス様の教えとしてもいいでしょう。あなたにとって主の教えは〇〇ですと書いたら何ですか？まず一番目の質問。二番目の質問。まあ昼も夜もっていうのは24時間ですね。日々の生活の中で昼も夜もあなたが考えていることは何ですか？この質問に答えることであなたの神様との関係や根の深さがわかるんですね。さあ、ちょっと隣の人と、まあ、正直に。別に裁くわけでもなくて、それを知って、ああ、そっかって自分、もしこのままだったら、本当に試練の時には多分文句言うだろうな。神様賛美できないだろうなっていうことが分かれば、そこで死を求めて悔い改めていけばいいだけですから、まあ、ちょっと皆さん話し合ってみてください。まあ、短い時間でいいです。まあ、生まれながらに主の喜び、教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人っていうのは多分いないと思います。むしろ御言葉を聞いたときにあまりにも私たちの願いとは違うので、いや、そんなこと無理でしょうって思うのが普通最初だと思います。しかし、まあ人生は選択ですから、主に逃げるのか、主よりもこれはお金の力、これは人の力ってこうどんどん逃げてそちらに根を伸ばしているとですね、本当に人の力以外の何かに出会ったときに、それが試練っていうんですね。解決できることは試練じゃないんです。神様以外の何者も解決できないようなことに出会ったときに、すぐに神様に行ける、神様を掴んでいる。なら根が伸びてるんですけども、そうじゃないと気づくんですね。あ、私は本当は神様に信頼してなかったんだっていうことに気づくんですね。だから、このアシュレ、幸いかなっていうのは、本当にこの二つの御言葉を喜ぶ、愛する、そして主を酒どころとするっていう積み重ねの中で根が伸びていくし、試練の時にその力を、まあ、発揮していくんですね。で、四節、五節、六節に神に逆らうものっていうのが三回書かれています。で、これも絵のように皆さん心に描いてください。神に逆らうものっていうのは別に何て言いますかね、悪人という意味ではないんですね。要するに神様の御言葉を選択しない、神様の方を選ばない、神様の聖書の教えがあるんですけれども、そうは言うけどもねっていうような人のことなんですね。で、もし皆さんがそれを信じれるならば、そういう人はどういう人かっていうと、もみ殻のようだからですよ。だから、実があるように見えて実は中身がないっていうことなんですね。そして五節、罪ある者は神に従う人の集いに耐えられない。まあ、もし皆さんが本当にイエス様、イエス様って、まあ、イエス様のために賛美したり踊ったり、まあ、おかしいんじゃないってもし思うようになったらかなり危ないですね。神様に従う人といたいとか、神様に従うことを 本当に平安と思う時には神様に従っている証拠です。そして6節、神に従う人の道を主は知っていてくださる。これは神に逆らうものとは違うんですけども、神様に従う人の道を神様は知っているんだ。まあ、先ほども賛美したようにですね、神様に従っていく道っていうのは、神様がバンバンと答えるような道ではない。神様に捧げたからといって次の日にボーンと祝福されるってことはないんですね。まあある場合もあるかもしれません。要するに見えない。まるで神様っていないんじゃないかと思うようなことが続くことも多々あるんですね。でも、神様は神に従う人をちゃんと知っていてくださる。覚えていてくださる。これね、聖書をよく読んでいくと、聖書の物語ってこの連続なんですよ。ですから、人類はですね、神に従うか、神様に逆らうかっていうことの物語がもう聖書の中にいっぱいもう赤裸々に全部書いていましてね。そして、ああ、やっぱり神様に従ったら神様ちゃんとつじつまを合わせて覚えてるんだっていう結末で終わってるんですよ。だから信仰の書なんですね。そして最後に、神に逆らう者の道は滅びに至る。もしこのことを私たちが信じるならば、神様に逆らうって怖いなって思うはずなんですね。これ以上怖いことないなって。でも、まあ、それは脅しとかいう意味ではなくて、まあ、聖書を通して信じるかどうかなんですね。で、今日一つのお話をしたいと思います。今から言う人は誰かちょっと当ててください。まあ、すぐわかると思いますけれども、聖書の中には悲惨な話がたくさん書かれてるんですけれども、さっと読むだけでは、ふーんで終わってしまうんですね。ある人がですね、イスラエルに住んでいました。まあ、ベツレヘムに住んでいました。かなり裕福な人だとその後に書かれています。豊かな人ですね。で、すごい飢饉が起きたので、ご主人と二人の息子と一緒に、モアブの地に逃げていきました。もう分かったかもしれませんね。で、何が起きたかというと、まずすぐにご主人が死んでしまいます。まあ今のようにですね、保証のない時代ですから、ご主人が死ぬっていうのは、もう何の保証もなくなってしまうっていうことなんですね。まあそれでも不幸ですけれども、まあ二人の男の子っていう子宝に恵まれていたんですけれども、その二人はですね、なんとモアブの地で奥さんをもらうんですよ。モアブ人の奥さんを二人もらうんです。そして10年ほど住むんですけれども、なんとその二人の息子両方とも死んでしまうんです。ここだけまあ話を止めるとですね、皆さん、この物語はハッピーですか？こんな悲惨なことないでしょ。もし、その人の立場に立ったら、ご主人が亡くなり、二人の息子が亡くなり、そして残ったのは自分とモアブの嫁さん二人。モアブっていうのはちなみにですね、創世記の中でね、ロトの娘たちが、ロトお父さんと産んだ子供なんですよ。そこから、部族ができてるんですね。皆さん、こんな悲惨な状況の中で、皆さん、神様に感謝することできます？ハレルヤー！あんなできないですよ。別に神様はですね、苦しい時に喜べとは言っていません。でもですね、この話をしながらですね、2節3節の人ってこの人じゃないかなって私は思ったんですね。はい、じゃあ答え言ってください。今私が語った人の物語の名前は誰ですか？そのご主人を亡くした人、二人の息子を亡くした人の名前は何ですか？ナオミですよ。ナオミ、結構クリスチャンに多いね。ナオミっていうのは心よいっていう意味があるんですね。とても全てがこううまくいってるナオミ。でも彼女がモアブの嫁と帰ってきたときに、人々は、ああ、ナオミさんが帰ってきた、ナオミさんが帰ってきた、もうやめて、私をナオミと呼ぶのはやめて、もう本当に神様が私を苦しましたので、もう、マラ、苦しみと呼んでください、と彼女は言うんです。で、ここだけ読むとですね、まあ物語は、面白くないんですけれども、こっからすごい物語が出るからすごいんですね。皆さん、詩編っていうのは、 ほとんどっていうか多くを書いたのは誰ですか？ダビデですよ。ダビデとこの話ってつながってます？つながってないですか？つながってますよね。すごくつながってるんですね。で、このナオミの信仰っていうのは聖書に何て言いますかね、こういうことをしてたということは書いていないんです。彼女はですね、その死をまあ受け入れたとか受け入れてないとか、そういうことも書いてないんですけれども、まあ、とにかくその事実があって、自分は神様によってまあそういうふうにさせられたんだ。で、二人のお嫁さんはとてもいい人でね、モアブ人ですけれども、お母さんについていきますって言うんですね。でもナオミは言うんです、もうやめてって、もうあなたたちまだ若いのにね、これからの人生があるから自分の、まあ、家に帰ってね、また再婚して、そちらの方が私楽だからって言うんですよ。でもね、その二人の娘は両方とも、いえ、お母さん、私はあなたについていきますって言うんですね。だけども、もう一度ナオミがですね、いやそちらの方が辛いんだで再度止めた時に、もう一人の方はですね、あ、お母さん分かりましたっていうことで口づけをして帰っていくんです。でも一人の娘、誰ですか？いやお母さん、いや私をもう見捨てないでくださいって、もうお母さんが死んだら別ですけれども、そうじゃないのに私はもうお母さんと一緒に死にます、そしてお母さんの民は私の民です、お母さんの神様は私の神です、どうぞ私を連れて行ってって強い決心で、もうナオミもですね、しゃあないな、じゃあついてきなさいと言ったのは誰ですか？ルツなんですよね。有名なルツ記のルツです。ここで質問です。皆さん、ナオミはですね、モアブの女ですよ。そしてお母さんが二度もですね、もう帰んなさいって、そして自分の、まあ、モアブのね、故郷に住んで、私はイスラエルに帰るけれども、そこでもう一度幸せになりなさい。いや、帰ってくれた方が私は幸せなんだっていうのに、ルツは、いや、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、そしてあなたが死ぬところで私も死にたいって言わしたのは、その裏に何かがあると思いません？なぜだと思います？ナオミは陰で脅してたと思いますか？あんたね、私に逆らったら怖いよ。そんなこと言ってないんですよ。むしろ帰んなさいって言った。じゃあ、日本人は誠の創造主を知りません。じゃあ、私たちが、まあ、神を信じるときってどういうときでしょうか？私たちが、そのクリスチャンに出会って感動するときってどういうときでしょうか？ナオミが試練にあったときに、本当の彼女の信仰って出たと思うんですよ。もしですね、ああ、もう創造主ってひどい方やわ。もう神様祈るのやめた。もう信じるのやめたと。もし仮にそういう態度をとっていたら、この二人の娘は、ナオミについてきてると思いますか？お母さんさよならって。お母さんの信じてる神様って、ほんまに、その程度の神様って思うと思うんですよ。しかし、聖書には書いてないんです。どこにも書いてないんです。でも、ルツの、その言葉から、ナオミの信仰、最も苦しい悲惨な試練にあったときに、神様に対する態度はぶれなかった。神様に対する信頼はぶれなかった。それを見て、あ、この神様は人間が作った神々とは違う。自分たちの地域の神とも違う。本当に人を作った創造主。本当の主なんだっていうことが彼女は分かったと思うんですね。ですから彼女はその信仰告白をしてついていくわけです。信仰っていうのは先にどうなってるかが分かって計算してついていくことではありません。ついていったらどうなるんでしょうか？まあ私たちは全部話を知っています。だから貧しいからですね、落ち穂を拾わなければ食っていけないんですよ。貧しいからね。そんなところに帰っていくんです。男はみんな死んでる。それも知らない国に行くんです。そこで待ってるのは何でしょうか？どう考えてもそんなにハッピーな物語はないと思います。 そして例のごとくにですね、落ち穂を拾いに行きますって言うんですよ。そして聖書の有名な言葉がありますね。図らずもそこは〇〇さんの畑だった。誰ですか〇〇さんって。ボアズですよ。それはエリメレクっていう、まあ、ナオミのご主人の親戚だったんですね。買い戻しの権利のある、でも一番では二番目の親戚のところに、図らずも。で、私はこれを見たときにね、ルツの信仰、神に従う、神様に任せるっていう信仰、6節に、詩篇の1の6に、神に従う人の道を主は知っていてくださる。これね、最後まで読まないとわからないんですけれども、聖書っていうのは本当にそういう物語なんですよ。そしてそこで、まあ、めでたくですね、ボアズと結婚をするんですね。で、子供は、最初に生まれる子供誰ですか？ボアズと結婚したら、生まれる子は、オベデが生まれるんですね。で、オベデの次の子供はエッサイですね。エッサイの子供はダビデなんですよ。すごいと思いません？そしてダビデの子孫からメシア生まれるんです。ダビデの子孫からメシア生まれるのに、皆さんこう思いません？モアブの女を入れていいんですか？他の地を入れていいんですか？異邦人を入れていいんですか？いっぱい入ってますよね。エリコの、ヨシヤキの中でも、エリコの遊女が、ラハブが、救い主の家系に入ってきますよね。で、これは何を意味しているかっていうと、神様は、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではないんだ。他の民族であっても、本当に主を主として愛し、信じる者こそ、本物のユダヤ人だ。そこからメシアを誕生させているんですね。ですから、神様は今も外見を見ません。牧師の子供だから祝福されるということはないんです。斎藤という2連覇した金メダリストの子供が優勝するわけじゃないんです。何の話か分かりない。柔道の話ですね。神様はその心を見られるんですよ。本当に神を愛すか、主の戒めを愛して従うかどうかを見られるんですね。この詩篇の方に戻っていただいてですね、まあ試練っていうのは本当の自分に出会えるんですけども、ナオミにとってご主人を亡くし二人の息子を亡くした試練の時にも、これを人のせいとかにしてないんですね。理由はわからないけれども、神様が導いておられる、神様が操作したんだってこう受け入れている信仰を持っているんですね。ということは、彼女は主の教えを愛し、その教えを昼も夜も、まあ、口ずさむ人。これね、新約的に言うと弟子の姿なんですよ。御言葉を聞くだけではなくて、御言葉を行っていく人のことなんですね。皆さん、試練の中で一番きつい試練ってわかります？試練の中で一番きつい試練、それはですね、理由がわからない試練なんですよ。例えば自分が罪を犯したので報いとして苦しむことでよくわかるじゃないですか。病気になって病気の家に苦しんでるっていうのは理由がわかるんです。だから病気が治ったらいいって。意味がわからないで苦しむこと以上に、それも神様に従っているのに苦しみに遭うっていうことは耐えられないんです。この試練にあった代表的な人は誰ですか？ヨブです。そうなんです。まさしくこの詩篇の前のヨブなんですよ。これは私たちは聖書を知っています。彼は神様から本当に褒められる罪のない無垢な人でしたけれども、まあ悪魔が来てですね、神様って、それはヨブはあなたが守っていたらね、神様賛美しますわ。でもね、ヨブであったとしても、あなたの守りを取って、で財産を失ったり家族を失ったら当然神様を呪う人になりますわって言うんですよ。で神様は分かった、まあ、命は別として手を出していいぞ。でこの試練にあった時に彼はですね、 まあ、主は与え、主は取りたもう、主の名は本べきかなって罪を犯さないんですね。でも、また悪魔が来て言うんです。神様。まあ、この程度だったら、まあ、罪を犯さない人もいるでしょう。これすごいレベルですよ。本当にすごいレベルですよ。でも、まあ、人はね、やっぱり自分の命とかね、体とかね、もうその大切な部分を痛めつけられたら、当然神様は文句言いますわ。で、神様そのことを許すんですね。これ私たちは聖書を知っているので、その試練の意味がわかるんですけども、ヨブにとっては、ヨブの家族にとっては、本当に神様に忠実に従ってきて、自分の家族が罪を犯してるんじゃないか、犯してなかったとしても、毎日生贄を捧げてですね、神様の前に悔い改めるような人だったんです。でも、頭の先から足の先まで出来物だらけになって、もう本当に苦しんだとき、さあ、試練がやってきます。誰が試練を起こしたでしょう。まあ、私たちはね、いつも背後に霊的な悪魔や悪霊が私たちの信仰を潰そうとしているということを知っています。これはすごい恵みです。でもですね、世の中の人は知らないので、どうしても人が、まあ、裁いたり、憎しみあったり、分裂していくわけですね。この時もですね、サタンって書いてません。聖書には書いてないんですけども、奥さんがこう言うんです。あなた、もうそんなにもう本当に神様の前にね、無垢でね、いるのやめなさいよ。神様を信じていたのに、神様に従ってきたのに、こんな辛い目にあったら、もう神様呪って死んだら方がいいよって言うんですよ。この方法はですね、実はまあ、創世記から全部そうですよね。アダムとエバに罪を犯させたのはエバですよ。で、奥さんや夫婦、まあ夫婦や家族っていうのはですね、遠慮がありませんからね、思ったこと言っちゃうわけですよ。そういう存在を神様、悪魔は用いてですね、神様から話そうとするんですね。でもそれに対してヨブは何て言ったかというと、おお、そっか。お前が言うことやったらそうやなとは言わなかった、ね。お前なんちゅうこと言うんや、愚かな女のように言って。神様は私たちに幸せや祝福をくださっただろう。だったら神様は災いをもくださるんだよと言って罪を犯さないんですよ。このレベルの人って本当にすごいレベルだと思います。まあ、ここでですね、いかにこの一節と二節の間の谷間。まあ、悪魔は私たちが神の国に入るまでですね、家族を使ったり、子供たちを使ったり、信頼している人を使ったり、いろんな方法で、まあ、不信仰を起こさせようとするんですね。そうすると私たちは長い間信仰を持てなくなるっていうことが起こりうるんです。もちろん悔い改めたら別ですけれども、この戦い、でも逆に言うとこの戦いが毎日あるからこそ、私たちは主の教えを愛して、昼も夜もその教えを巡らす、口ずさむっていう他にですね、勝利の秘訣はないんですね。いや、そうさせられていくって思ったらいいと思いますね。そしてですね、結局、ナオミはどうなりましたか？ナオミちゃん。最後。自分のね、その、ご主人の、まあ、名前を継ぐその子供がね、オベデができた時に抱っこして、なんと私は、まあ、皆さんが言うわけですね、なんと私は幸せなんだろうって。そして、後々ダビデが生まれ、メシアが生まれ、その家系の中に入ったっていうのは今も御国で多分すごい喜んでると思います。でも、試練の最中はそんなことはですね、ま、もう一辺たりとも想像できない状況だと思います。ヨブもそうです。あの苦しい時にやがてこうなるとか言ってもですね、わかるはずがありません。でもその時に、一番苦しい時に、一番辛い時に、この戦いに勝利をしたからこそ、彼らは後に栄冠を取っていったんですね。6節に、神に従う人の道を主は知っていてくださる。図らずもとかね。本当に不思議なようにこの人に出会うとかね。こういうことが起きるっていうことが、神様に従っていけばその時ではないけれども、必ず起こると皆さんは信じますか？ 神なんかいないって言って成功することいっぱいあるんですよ。祝福されることいっぱいあるんですよ。でも最後に滅ぼされることを信じますか？これは信仰以外に態度を決めれないんですね。ですから2章のところに、いかに幸いなことか、死を酒どころとする人はすべて、これって選択なんですよ。本当に苦しい時に何に頼るか、こちらに頼るか、こちらに頼るか、別の言い方をする時に苦しい時に何に逃げるかなんですよ。もう神様なんか知らない、教会なんかいない、遠くに逃げていきたいって皆さん何度思ったことがありますか？私は何度も思ったことありますよ。ああ、もう自分の信仰なんてダメだ。もう誰も知らないところに行ったら逃げれるんじゃないか。それみんなあるんですよ。みんなそんなに強いものではないんです。でも、そこで静まって、御言葉を聞いて、御言葉を信頼していく。避けどころとする、逃げるっていう選択。これは、もう実際の私たちの戦いなんですね。ですから、詩篇はですね、150編、いろんなことが書かれています。皆さんの状況に当てはまるところはいっぱいあると思います。まあ、その時ですね、まあ、人に逃げるも、まあ、酒に逃げるも、タバコに逃げるも、まあ、ありかもしれませんけれども、必ず同じ結果になりますから、早めに、主のもとに逃げてですね、詩篇を読みながら、ああ、ダビデも一緒だったんだ。ああ、この人も一緒だったんだ。ああ、まるで私のことだ。ああ、神様に正直に祈っていいんだ。皆さん、やっぱり主に向いた時ってこう、なんて言いますか、この日照りの中の熱い水に触れたような感じしません？問題は変わらないんですけども、心は平安になる。問題は 何一つ変わってないけれども、自分の思いが変えられていくってことをただ経験していると思います。ですから、この詩篇の一編で、いかに幸いなことか、主の教えを愛しいとは続けられないんですね。まさしくこの谷間三つの言葉が私たちに待ってるわけです。でもこれは超えないといけないんです。誰一人飛んでいくことはできないんです。みんなこの戦いの中で信仰を養ってるんですね。私ね、これ自分でしたときにね、あ、この2節ってかなり、今私の生活はですね、ベッドの横に創造主役聖書があるんですよ。創造論ね。あれまあ全部読もうと思って、だいたい起きてたときと寝るときにずっと、まあ今通読しています。まあ、もうすぐもう一冊読み終わりますけれども、これ義務でも何でもないです。牧師だからね、メッセージのためにとか思ってないんです。もう本当にこう、主の物語を知れば知るほど、現実は皆さんと同じようにいろんなことがあります。でも現実で腹立てたり、現実で怒ったり、現実でっていう振り回されるんではなくて、主はどうされるんだろう。主はどう見てるんだろうっていう先のことを見たいんですね。で、必ず聖書は答えを与えてくれます。必ずです。聖書は必ず信じた方が勝利するっていう励ましや力を与えてくれます。信仰が立ちます。必ずです。だから、あ、本当に僕は主を愛してるんだなって思います。で、大体昼も夜もですね、まあ20代の頃ね、大体変なことばっかり考えてたね。男の子分かるじゃん。もう変なことばっかし考えてましたよね。で、まあ働き出したら仕事のことばっかしとかね、趣味のことばっかしとか考えてました。でも今は、まあ、そういうことを思うときもないこともないんだけども、でもほとんどやっぱり御言葉のことを思ってるなって。あ、変えられたんだなって。だからみんなもそうだと思います。そして、御国に帰る準備を私たちはしていくんですね。ですから皆さん、諦めないでください。人生は選択です。主を避けどころとするか、主以外のものを避けどころとするか。このどっちを選択したらどうなるかという物語がぎっしり詰まり、人間の弱さ、愚かさもぎっしり詰まっているのが聖書です。もう読めば、どう決断したらいいかっていうのは本当に励まされます。読まないと同じ失敗を繰り返してきます。同じ失敗を。これは愚かです。主はあなたを愛してますから、 一緒にこの夏もですね、御言葉を愛していきましょう。主を愛していきましょう。お祈りしましょう。天皇様、ありがとうございます。本当に私たちはその最後と結論を知ることができています。そして簡単なことではありません。見えているのにでもそう変えられていくことを感謝します。主の教えを私たちを生かしていきます。主の教えを私たちを励ましていきます。主の教えを私たちに力を与えてくださいます。どうぞ昼も夜もあなたの教えを愛する者へと変えてください。まさしくダビデもそうですけれども、何よりもイエス様こそ昼も夜も御言葉を口ずさんでそれに生きてきた方です。そのようになっていっていることを感謝します。どうぞ私たちを清めて強めて導いてください。主の御名によって、アメン。